2026年3月24日、おはようございます。SIT デイリー物流ニュースです。通勤のお供に、今日も物流の動きをテンポよくお届けします。まずは、運送業界の話題です。2024年問題を背景に、適正運賃の収受や価格転嫁の動きが活発です。一方で、待機時間や付帯作業など、隠れた負担が伝わりにくい課題もあります。解決には、業務データの可視化や、標準的な運賃制度への理解が必要です。さて、次のニュースです。埼玉県の川里運輸倉庫株式会社が、県の伴走型支援を受け、運賃交渉に成功しました。原価計算や行政発出の文書を活用し、運賃の 30% アップを実現しています。この取り組みは、価格交渉のノウハウ獲得にもつながったということです。続いて、別の運輸業者の事例です。県の支援を契機に、40年ぶりの運賃改定を実現しました。原材料やエネルギー価格の高騰を交渉のチャンスと捉え、定量的資料を準備しました。こちらも、価格交渉ノウハウの獲得に寄与しています。ここで、業界全体の動きです。トラック運送業界では、生産性向上と労働条件改善が強く求められています。特に30代から40代の就業者数が減少し、高齢化が進んでいる状況です。荷主やトラック事業者同士の連携で、積み下ろしの効率化が必要です。荷待ち時間の削減や、共同輸配送で積載率を上げる動きが期待されています。ここからは、3PL 関連の話題です。株式会社 AITE は、輸入専門の営業マンを増員し、体制を強化しました。4拠点に営業マンを配置し、専門知識を活かしたサービス提供を進めています。これにより、物流サービスの質向上が期待されます。続いて、株式会社日立物流です。15年前から、3PL 事業に本格着手し、イオン向けの物流業務委託を開始しました。拠点の集約や最適配置、運営効率化を独自ノウハウで進めています。ビッグデータや IoT を活用したツール開発も進め、効率化を図っています。もう一つ、SBS ロジコム株式会社の事例です。輸入通関からセンター運営、店舗配送、エンドユーザー配送まで一括で管理しました。これにより、取引先企業は物流コスト上昇の課題に対応し、コスト削減を実現しました。最後に、今日のまとめです。適正運賃の収受には、根拠となる数字と現場負担の見える化が鍵になりそうです。連携による効率化も含め、現場の改善につながる動きが広がっています。SIT デイリー物流ニュース、今日はここまで。この後も安全運転で、いってらっしゃい。また、明日、同じ時間にお会いしましょう。